何を継ぎ何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
ラジオ東西見聞録、この番組は売れるブランドに作り直すブランドリメーカー、プロジェクト東西見聞録、世代交代後継社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ、理念作りのプロフェッショナル、一般社団法人日本理念コーチ協会、以上の提供でお送りします。
ソフトバンクホークス優勝おめでとう。
おめでとうございます。
盛り上がってもっと何やってんのみんな。
いや無理やり感が今すごくあったんで、こう喋っていいのかなって思いながら。
無理やりですよ。
だからすごいこわもての新郎さんがわーとか言ってるんで、どうしたもんかと思ってですね。
俺こわもてなの？
認識なかった？
ないですよ。
ラジオでよかった。
可愛いもんだと思ったんだけど。
いやいや言われたことなかったからね。
はい、ということで、はい本日もよろしくお願いします。新郎です。
お願いします。アシスタントは三浦久美です。
はい、酔っ払ってるでしょまた姉さん。
そうですね、今日まで飲んでましたからね。
でも俺も昨日とかさ0時ぐらいまで飲んでたよ。
何を争ってるんですか、
ね、酒まあ、ゆうべはね、昨日はね、福岡界隈こうね、ドカーンと、
ね、盛り上がってましたよ ね皆さんやっぱり待ちに待った
ね、うん、しかもですよ、大分県人の内川君の一発が出ましたしイエーイ、
ね、誇らしいです、誇らしいです、
ね、でこの番組に出演予定だった工藤監督のね、まあご挨拶も感動的でしたが、実はね本当工藤さん出る予定だったのこの番組、うん、当初
なぜに逆に、なぜに
イベントをね、セミナーやったんで工藤さんの、うん、その時に出るって話があって、で、この事務所の方からちょっと生放送はって言われて、電話だったらいいって言われて、で電話でってやったら今度テレ朝から契約があるからダメって言われて、結局ダメだったんですけど、
あでもね、で出てくれようとしていた気持ちが嬉しいですね。
そう、うん、で工藤さんの、地元まあ、当時住んでた、まあ、今も、ね、ご家族住んでるんですけど、横浜に行って、でいろいろ話させてもらって、うん、やりましょう出ましょうって話だったんですけどね。監督になる1年前です。で工藤さんはDeNA にね最後いたんで、うん、DeNA、 そして内川選手も元 DeNA ですから、まあお礼参りというか、ちゃんとお返しをさせてもらったということで、ただね DeNA 活躍した選手もみん なんか福岡出身らしいですよ今回。
あ、そうなんですね、
はいはい、
お九州勢は強い
と、うん、ことで、福岡だけで盛り上がった日本シリーズでしたか、
うん、そんなことはない。
そうですか、はい、
日本中盛り上が
る。そうなんですか、
劇的なクラ
ブですか、はい、ってことで、なんかこう口出ししているこの女性がいますが、今日はこの方の特集ですので、岡野良子ファンの皆さんですね、ぜひ集中してお聞きください。本日もよろしくお願いします。
You are listening to Community Radio 10G Comite
77.7。 はい、それではリーダーズトークのコーナーでございます。大分の皆様はファンがねお待ちしてるのかなと思います。
とんでもないです。
福岡では売れてないのまだ。
全くですね。
あ、本当。
もったいない。
そうなんだ。もうね、OBS 出身の岡野良子です、カボスタイムですって言ったらもう知らない人いないよね。
いやいや、もうそんなことはもう引退しましてだいぶ経ちますけれども、
だ中津のさ県境越えてブザに入ると知らない人ばっかり、ね、
なんでそんな細かいところなんですか。
中津まではね有名なんだけどね、はいはい、はい、そんなことで そうよく喋る
あの普通こういったラジオの時って紹介されてから初めて、はい、よろしくお願いしますとかって喋るじゃないですか。
塩らしい感じなんだけど、
なんですけども、ね、突っ込みたいところがあのオープニングから満載だったもので、自己紹介の前にいろいろ口を挟んでしまいました。もともと大分放送で、はい、まあ、リポーターをしながらこういったラジオにも、まあ、出演しておりました岡野と申します、はい、
よろしくお願いします。まあ、そもそもねアナウンサーの何人も出たけど大体俺紹介する前に喋り始めてるんで3人ぐらいご多分に漏れずですね、あなたもです。
あ、よかったです、
はい、ということで岡田さんよろしくお願いします。
お願いいたします。
今日は、まあ、その他ゲストこういらっしゃいますが、まあ、後ほどということをしておきましょう。知らない人いないんですよね大分では。
なんであのそうやって無理やりこう有名っぽく、うん、あのもちろん、テレビの仕事をずっとさせていただいていたので、うんうんうん、あの声をかけられたりすることはありますけれども、うんうん、まあ、そんななんか有名とかいう形ではなく、あの粛々と、はい暮らしておりました。
ああ、そう、はい、そもそもはご出身はどちらですか。は
い、大分県の日田市というところです。はいはい、まあ、まさにあの福岡はあの県境なので、日田市自体はあの大分市に行くよりもこういった展示とか博多に来る方が近いんですよ。ですのであのどちらかというと福岡県の中で育ったようなそんな感じですね。
証券としてね、福岡だもんね。
はい、そうですね。
日田市は、はい、でとはいえお住まいは今大分なんですよね。
大分市ですね。
大分市に住みながら日田に関わりつつと。
そうなんです。
アナウンサーを退職してなんでそんなことまでするのっていうのを今日ですね、はい、掘り起こしていきたいと思いますが、はい、日田で生まれて育ってで高校も日田の高校
ですね。そうです、日田高校ですね、はいはい、でその後あの大学で関東の方に行きまして。
あ、そうなんだ、ね、はいはい、関東どちらですか。
共立女子大学っていうあの女子大学の方で。
どこだ。
あの神保町にありますね、はい、そこで、はいはい、まあ、校舎は八王子だったんですけど、うんうん、あの東京の生活をまあ満喫していまして、はい、であの日田から初めて都会に行ったらもう 毎日あの本当北条家とかでしか見たことないような人が新宿駅とかにいるわけですよ。なんだここはっていうような衝撃があって。
でも八王子でしょ。
そうですよ、
八王子でしょ。日田とあんま変わんないじゃん
何言ってるんですかもう八王子も人だかりであの本当にこう人に酔う経験を何回したことかっていうぐらい田舎からこう都会に出たわけですよ。
僕もね20ね、はい、20歳ぐらいから25ぐらいまで八王子にいたんですよ。
あ、そうなんですか。
そうですよ、
まあ、かぶってはないですけど。
かぶってないですけどで八王子の大塚ってところにいたんですけどね。ほうほうほう。大塚ってわかります。
いや、どのあたりだろう。
成績からの多摩センターにこう向かう中大の下ぐらいですね。
はいはい、あ、そうなんですね。はいはいはい、
あのだから八王子の K8 の方じゃないですか。
そうですそうです。あ、
まあ、何の話なんだっけ。
ここ博多だしっていう。それでその東京の方に行ったら逆にその日田の魅力というか、うんうん、あ、自分の地元ってこんな綺麗でこんな文化度が高くてっていうことが分かって、それ以来地元日田が大好きになって日田での活動を行っているというところです。
で大学卒業していきなり OBS に入ったんですか。
はい、そうです。はい、
普通ね。都内のさ首都圏の局とか狙うじゃない。
それがですね、私は他の局は一局も受けていない。
おお、一本釣りですか。
あのもともと日田の地域活性、うん、あの自分が大学生の時に、うん、そうやってこう地域がこうシャッター街だったり廃れていくのを見て、こんな綺麗な街なのになんでこんなにこう元気がなくなっていくんだろうっていうのがすごくこう歯がゆかったんですね。はいはい、それでじゃあ仕事をする時には地域活性が行える仕事に就きたいということで、東京の例えばイベント会社とかそういったこう地域活性をするようなアートイベントとかを行っているところを受けてたんです。ただそうすると就職活動失敗しまくりまして、うん、なんでここなのと、うん、じゃあ地元帰ればいいじゃんっていうのを人事の方から本当何人言われたかわからないんですけど、そういう形ですごく落ち込んでた時にたまたま OBS の、もう今亡くなってしまったんですけど、うん、西村ビンビン西村さんというもう本当に伝説的、そうなんです伝説的なアナウンサーの
あ、西村さん、
はい、
西村さんなんか思い出せるんだ、なんか、
はい、その西村さんにたまたまお会いする機会があって、はいはいはい、その時にマスコミも地域活性を担っている、まあ、一つだよ、だから受けてみないかということでお声かけいただいて、それで受けまして。
西村さんってあれじゃないの、ベストヒット30が流れてた人じゃない。
ビンビンバンバンのラジオってベストヒット30なんですか。
日曜日の夕方、
ただそれこそ大分県民はもうビンビンバンバン50代以上の方に言うとみんなあーって絶対言う伝説の方です。
あはははじゃあ僕らはそうね、多分西村さん、はい、 はい、メガネかけた方。
そうですそうです。
ああ、分かった分かった。はい、
とにかく喋りの
日曜日の夕方5時からのベストヒット30を確かやってたはずですよ。
そうなんですね。いや、でも本当にずっとラジオもテレビもずっと第一線で活躍されていた方なので、はいはいはい、その方と出会いまして、
じゃあ50以上の人は大体そこでビンビン西村ビンビンでピンときて、はいはい、50未満の方は岡野涼子でビッとくるわけ、ね、
そこまでそうだといいな、はい、願望を込めて、はいはい、そうなんです。それで、OBS に、まあ、入社して、うん、地域の頑張ってる人たちを取材するっていうことができて非常にこう楽しかったっていう、う
ん、ってことはさ、都内の町づくりのなんかそんなだこう、ね、会社よりも OBS の方が格が下だっていうことですか。
なんかその時はもう本当に舌を元気にする方法は何だろうっていうことしか考えてなかったので、 それこそ、東京の近くで会っているアートイベントとかいろんなこうそういったイベントがありますよね。そういったのをすることが地域を元気にすることなのかなと思って、だからギャラリーに就職しようかなとか、そういう方向でずっと考えてたんです。だからマスコミって全然考えてなかったんですけど、ただやってみたらもう本当に地域に密着して地域の人たちのバックアップをするような場所だなというのが分かったので、そこは、はい、一つ
都内のね、僕らも、はい、だいぶ都内の団体に所属したんで、そうですね、街づくり関わってきましたけども、はい、都内って、シャッター街結構あるじゃないですか、
はい、
あるんだけど、あれね、結構ね、シャッター街だけども経済は活性してるんですよ。
ほうほうほうほう。
シャッター街の地主さんたちは自分の別の土地でマンション経営やってますんで、
そうですね、そうですね、はい、
お金山ほど持って、はい、でまあ、そこの息子さんとか僕ら友達だったりするんで、なんでお母さんさこういうこうなのって言ったら、いや趣味でやらせてんのよと、本当はこっちで儲けてるからさっていうね、
はい、
でそれは都会の、まあ、今のね、結局ドーナツ化現象する原因はそこにあるわけですけども、こちらの方面はどうなの、九州は同じような現象が起きてるんですか、それともやっぱり元気がないからそのまんま廃れてるのか、どちらですか、ね、
地方も本当に困っている人たちは何かしらもアクションを起こしてますけど、うんうん、中心市街地のそういった、まあ、土地を持っていたり建物を持っている人たちはまだ困っていないという現状もあると思います、うんうん、だから何も、まあ具体的には、まあ、そんなに困ってないし、こう外からいろいろガヤガヤ人が入ってきてこの生活が乱されるよりは今のまんまがいいっていうような現状の方が多いんじゃないですかね。
なるほど、若者帰ってこいとか言ってね、帰ってきたらうるせえなっていう感じですね、
っていうことも、まあ、いろんな地域でも問題になってますけどね。
はい、ちょっとまあ戻りますけども、はい、話はで、まあ、そういうこと感じたのがやはりこう自分を押し上げてくれた番組ですかね、はい、カボスタイムが一番こう取っかかりでもあり出世作なんですか、その前があるんですか、
その前に、うんうん、OBS のおはようナイスキャッチという朝の、はい、情報番組を最初に経験させてもらったんですよ、はいはいはいはい、でその時に私は何が良かったかって、実は正式に言うとアナウンサーではないんです、うんうん、アナウンス部にいたわけではなくて、うんうん、テレビ制作部に配属されたので、そのテレビに出るという点ではアナウンサーたちと一緒なんですけど、自分で番組を作れたんですよ、うん、ネタを自分で探して自分で編集してっていうことができたので、もうそこは本当に勉強になりました。
某先輩のね、
はい、
工藤由美さんって方にね、
はい、フルネーム言ったし
一緒に、まあ、お茶飲ませてもらったりとかすると、はい、いや工藤さんぐらい綺麗だったらもうね、こうじゃないですかって、いや現場走り回ってますからみたいな、はい、OBS の中でみんななんか全部やらなくならないみたいな。
そうですね、そうですね。だから逆にそれが良かったんじゃないかなというところがあって、だからもう本当に地域の人たちのところにもう毎日通ったり取材行ったり、何かこう頑張ってる人はいないかっていうのをいつも探してたような時期でしたね。
もちろんそういう中で北のことにね、そもそも出身地にこうね、
はい、
強く惹かれますけど、はい、それ以外でもやっぱ同じように、あ、ここすごいな、いいなとかってあるじゃない、
はい、
どの辺が心に残りました、どの辺の町が。
大分県18市町村ありますけど、はいはい、心に残ったのは竹田市とか、うん、臼杵市とか、うん、杵築市とか、うんうん、あ、もういっぱいですね、
はいはいはい、
ですけど、はい、やっぱりでもそこで感じたのは、何か元気のある地域ってキーパーソンになる人がいるんですよ、必ず人、うん、でそれを学んだので、私はマスコミの仕事ではなくてその人を育てる仕事に今度は就きたいと思って、うんうん、 自分のキャリアを変えていった。
なるほど。じゃあこれまでの人生の中のターニングポイントって言ったらどこですか、はい、番組、まあ卒業して大分に戻ってくるところなのか、はい、それとも番組の中でブレイクするところなのか、はい、それともその仕事をね今辞めて起業しましょうってところなのか、どこなんですか。
ターニングポイント、はい、と言われれば番組の中で、あ、地域って人なんだって思って自分の方向が変わった瞬間ですね。
うーん、え、それ何年前？
それはもう本当、20年ぐらい前ですけど。あ、
そんなに前ですか。
なのであの、うん、OBS の社員として働いてはいたんですけれども、もうあの結婚退社するときにはもうスパッと、もう次は人材育成の方だと、情報発信じゃなくてそっちをするんだって決めて辞めたので、あの本当に、ま、気持ちよくありがとうございましたという形で辞められて、で、その後そうですね、そうやってキャリアの方の資格を取りに行ったんですよ。で、あの厚生労働省の CDA という、ね、はい、資格を取って、その若い人たちとかその地域の核となるような人を育てたいっていうのがあったので、子育てをしながらいつかそういうことができたらいいなっていうのがありました、うん、でもう一個ターニングポイントがあるとすれば、その時にたまたまそのカボスタイムの番組のお声かけをいただいたっていうのが一個ターニングポイントだと思います。
そのタイミングでね、
はい、
なんかね、あの全部いいタイミングでこう、ね、いいも悪いもこう、ね、重なりますよね、
はい、
カボスタイムどうでしたか。
いや面白かったですね
僕らほら当時東京いたからさ、はい、ちょこちょこっと帰った時に、はい、らしい番組がふわっと流れてこう、ね、ちょこっとしか見れなくて、はい、まあ、多分出てたと思うんですけどほぼ記憶にないんですけど
失礼だな
そりゃそうですよ、分かりませんよそれは、
うん、でもカボスタイムも4年間やらせていただいて、うん、本当に楽しかったです、うんうん、あの20代の頃って仕事のことで悩むこともすごく多かったんですよ、うん、怒られることも多かったですし、その自分がどう見られるかみたいなところにも意識があって、本当は大切なのはそこじゃないはずなのに、あのうまくできなくて、あどうしよう、なんかこの食べ方でまた怒られたとかいうようなことがたくさんあったんですけど、もうやっぱり子育てをしながらその客観的にその番組を見られるようになったら、もう自分のことじゃなくてそこに関わる人、そのゲストの方々をいかに見せるかっていうところで仕事ができるようになったので、もうとにかくゲストの方々に楽しんでもらう、喋ってもらう、いいところをテレビに映させてもらう、もうそこに集中してできたんで本当に楽しかったですね。
あの結婚をして、はい、あのね、子供さん今2人いますけど、はい、それもある意味人作りじゃないですか、
はい、
その子供を育てるということと、はい、テレビマスコミを通じて人を育てるってところは、これ子供の子育てがその仕事の方に流れていったのか、はい、それとも仕事のこうノウハウが子供の方にも流れてるのか、どっちなんですか。
それで言うとやっぱり子育ての子供を育てている家庭が仕事にも影響していると思います、うん、はい、あの子育てもうまくいかないことばっかりなんですね、はい、思い通りにならないので、はいはい、なので逆にそういった時にどう対応するのかとか、そこから学ぶことがとっても多くて、それがコメントの一言だったり、うん、その番組作りっていうところに非常に影響していると思います。
なるほどね。うちもね、お袋によく言われますよ、未だに帰って、
はい、
ごめんな、あの初めて子育てがあんたなんでうまくできんかったんでごめんなって言われるんですよ。で俺はお袋に言うんですよ、ごめんな、俺も初めての子供なんでうまくこう演じてあげなくてごめんねって、お互い謝ってるんですよね。
いい親子関係ですね、
うん、親、あのお袋とはね親父とはいいかそんな話はいいんですけど、はい、やっぱでもね、あの男は体験なかなかできないんですよね、子育て、自分で作、自分で産んで自分で育ててっていうね、そのこうね、いい意味で手垢がついていくというか、いや子育ていいですね、なんかね。
そうですね、なので本当にまあ相乗効果として、あの、うん、番組にもまあいい形で、で最近は増えましたけど、やっぱりあのママタレントさんじゃないですけど、そうやってあの実生活であのしていることを、まあ、コメントに生かしたり、うん、番組に生かしている方多いですから、うん、増えてきましたよね、うん、前はあの結構変な話、隠している、結婚していることを隠してたりとか、うん、いう状
況、はいはいはい、隠し子とかね、うん、ありましたよね、
それ別から歌舞伎の世界、
違うの、
そっち
あ歌舞伎の世界なんだ
そんななんかあの
生活感出さないのがやっぱりタレントさんみたいな、はい、
あ、まあ、生活感でもね伝わった方がこうあるじゃない、うん、リアルな方が、
そう、親近感がやっぱり入ってますから、
感情移入しやすいもんね、
はい、う
ん、はい、みんな出してますけどね。
そうですね、生活感
だだ疲れてますけど、ね、
今日でも姉さん疲れてるね、偉い
だってオープニングが酒って めっちゃ笑いました。
あの番組の時間帯が12時間ずれてるようなですね、始まりでしたけども、はい、この後は、いくつかコーナーがちょっとこう、ね、中身が3本ぐらいこうありますんで、その後またゆっくりお聞きしたいと思います、
はい、You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7
はい、それではですね、富裕層インバウンドセミナーを開催いたします。太田さん、
はい、
2度目ましてですね。
2度目ですね、はい、よろしくお願いします。
お願いします、はい。あのまあ、東西見聞録のですね、まあ、あのとしての企画でもありますが、11月26日次回の放送の時ですね、
はい、そうですね、
夕方の3時から、はい、前日はあれですか、夜勤ですか。
そうですね、はい、ちょっと忙しくなるかと思います、はいはい、まあ、なんとか努力して、
海外からのインバウンドに大量にあの、まあ、対応して、で、ほぼ夜勤明け、
そうです、
寝ずにですね、
寝ずに
、11月26日3時から、はい、イムズの8階でインバウンド富裕層セミナーということで開催させてもらいますが、はい、そもそもね、インバウンドって、はい、もうあのだいぶ耳慣れてきたじゃない。
そうですね。
でさらにはあの地方に行けば行くほどね、お役所とか観光なんとかが来て、インバウンド入れませんか、
はい、
インバウンドセミナーやりますか、来ませんかとかやって、なんかつまんないようなセミナーやるじゃないですか、からすると実践してきた方の話ってね、これめっちゃ面白いなと思ってるんですけど、
そうですね、実際そっちの方が、いや私あの自分で言うのもなんですが、うん、あの実際現場であのこういうことありました、ああいうことありましたって、あの提供できる側ですから、あのインバウンドやってる、まあ、現場を他からあの客観的に見た方の話じゃないですから、あの実際やってる本人の話ですから、あの十分あの興味を持たれてる方も、また、これからいろいろ事業とか拡大しようというふうにあの考えてある方もあの十分、聞き応えがあると思います。
あのインバウンドってね、僕2種類だと思うんですよ、まあ、いわゆるツアーで、うん、まあ、あのリーズナブルに来た方々と、そう、ね、もうガツッとお金持ってて、しっかりとも九州のことを、まあ、そこそこ知ってて、はい、もっと深く堪能したいなってのんびり来られる富裕層の方々、この2つからすると、お今回太田さん、まあ、これまでね、太田さんがターゲティングしてきたのは富裕層の方でしょ。
とですね、最初にリーズナブルで来た分でもないんですよ、うんうんうん、
はいはい、
ある程度余裕があって、コース的にも余裕があって、でそれでこことここに行きたいっていうふうに目的をあの決められてる項目の数が少ない、うんうん、あのいわゆるゆとりを持って来られてるお客様が私のことを気に入っていただいて、次に直接あの指名をいただくと。
なるほど。
そういうケースが多くございます。
ってことは最初にその出会いがあって、それからのご縁でつながって。
そうですね、はい、
でもそのうち口コミがしますよね。
はい、口コミになります。
紹介されたりとか、はい、
実際あの香港で私の名刺が出回っておりますので。
勝手に
勝手に怖いですよ
で、今ではね、台湾にも会社を作っていますし、
はい、
台湾からも入って、
はい、台湾からも来ます、はい、
今ちなみにお客さんは何カ国、はい、何百人何十人ぐらいのリピートを持っていらっしゃいます。
そうですね、今のところ5カ国、うん、年間のリピート数200名ぐらいですね。
これあのタクシー業界ではどうですか。一ドライバーとして、個人として、
ドライバーとしては、まあ、かなり上の方だと思います、う
ん、聞かないですよね、あんまね、
聞かないですね、うん、あと実はもう一人いらっしゃるんですけど、うん、はいはい、悲しいことにこの間日本国籍を剥奪されちゃったっていう方がいらっしゃいますので。
それは一体どんなトラブルが。
ですね、もともと彼あのアメリカに住んでまして、うんうんうん、でそれでなんかどうしても日本に帰ってきて、その税金対策か年金対策かで、うんうん、日本に住まわないといけない。でその時にあのタクシーでもやろうか、タクシーでもやろうかですよ、うん、で、タクシー会社に入ったんですが、やっぱりそこは日本の入国管理かなり厳しいございますので、お前何やってんだと、お前アメリカ人だろうがって言って、でなんかいちゃもんつけられて2年間ぐらいずっと入国に振り回されてて、で結果的にはもうお前は日本人じゃないと、 あのアメリカにもちゃんと家があるじゃないかと息子さんもいらっしゃるし、なんかそこら辺までちょっと個人情報かなりいただいてるんですけれども
あのその方じゃかなり活躍されて目立ってた
んです、ね、目立ってたんですね多分。で私はそう彼の下で、あの、まあ、彼がいない時にあのホテルからオーダーがバリバリ来るんです。で棚ぼたでいただいてました
その方がいらっしゃったからこそみたいな、
そんな感じがあります、はい。で彼ちょっと忙しいですから、であの彼の場合も別口で、あの要は私と同じような感じで海外にも会社持ってますし、日本の某あれは通信販売会社の顧問をやっておりますので、ちょっとここで出したらまずいねそれはまずい、
はい、はい、ということでですね、うん、11月の26日でございます。イムズの8階セミナールームですね、ナンバーワン観光ドライバー太田さんのことですねが語る富裕層インバウンド観光セミナーということで、決定的な方法をお教えしますと、はい、同時にですね交流会も開催しますので、はい、もちろん私もナビゲーターで、行きますので、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
東大見聞録のフェイスブックページ、イベントページの方にですね、このイベントの情報が入っておりますので、そちらの方に、クリックアクセスよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします、はい。
You are listening to Community Radio 10G コミテ77.7。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
はい、では続いては教えて友香先生のコーナーです。友香先生、いつも食の話を、ね、してくださってるんですけど、はい、食の先生でもありますし、あとメンタル心の方のケアのお仕事もされてらっしゃいますよね、
は
い、
そうですね、
はい、なので今日はちょっとですね、メンタル面でいろいろご相談も受けることが多いと思うので、ちょっとその辺を聞かせていただければと思います。
わかりました。まあ、私こんな仕事をして、あの医療職でね仕事をしてるので、よくまあ友人とか、まあ、仕事だけじゃなくて相談されることがあるんですけども、最近まあよく、まあ、よくというかですね、共通してあの相談される内容で、まあ、私が40代っていうのもあってですね、その40代の知人から、なんか今のままで本当にいいのかなとかね、このままこう生活していったり仕事を一生懸命してるけどこのままでいいのかなっていうあの不安があるとか、そういうことをよく聞くんですよね。で、だからその不安を消すためにね、いろいろ勉強したりとか新しくチャレンジしたりとか、趣味を始めたりそういうことをするんだけど、どうもなんかこう興味が続かなくてもやもやしたままだっていうようなことをあのよく聞くんですね。でそういった共通のこう悩みっていうのはこの年代になると、まあ、割と多いんじゃないかなと思うんです。でこれは女性だけじゃなくて男性もまあ仕事を、まあ、あの家庭でも、ね、育児があったりしながらも、男性も共通して、ある感情だと思うんですけど、
その40代になると、うんうんうん、そういう方が増えてくる。
そうですね、うん、あの40代をまあ目安にですね、うん、あの人それぞれちょっと違うんですけども、うん、大体共通して見られるのは40代以降、始まってくる、まあ、共通したこう感情面の動きなんですけども、っていうのは、まあ、あの人のこう成長発達というかですね、あの心理学的にもあの段階があって、中年期っていうのが40代から60代の期間を、まあ人間の中の中年期と呼ぶんですけども、その中年期の時期っていうのはこう今までこう頑張ってきたものを再構築始める心理的な時期と言われてるんですね、うん。でよくその心理学者のユングなどで あの言葉では中年期クライシスとか、中年期の午後、正午、だから、うん、人生の正午ですね、うん、真ん中に当たる時点とか、あとはミッドライフクライシスなんていう言葉で最近は表現されたりするんですけども、そうこう感情とかあの内面ですね、 でいろいろとこう今まで構築してきたことが本当にこのまま続けていいんだろうかとか、そういった迷いが出る時期だと言われています。でそれはですね、みんな、苦しいというかですね、そういう感情が出てくるとモヤモヤしたりとか不安があったりとか、このまま続けて本当にいいんだろうかという、焦りに変わるので、すごく感情的にも嫌なものなので、いろいろとそれを打ち消すために仕事にさらに没頭してみたりとか、子育てに没頭してみたりとか、新しいことチャレンジしてみたりってことをして、その感情をごまかそうとしてしまうんですけれども、実はですね、それは正常な、発達というかですね、プロセスでもあるので、そこでこう大事な取り組みというかですね、対処方法っていうのがあるんですね。で、ちょっとこの問題というかですね、ちょっと大変長くなるので、次回にその対処法について、続けたいと思うんですが、そのモヤモヤ感ね、こう感じた時には、ごまかそうとするために、その女性だったらそのライフイベント、その目の前 の, ことに一生懸命没頭したり、新しいことチャレンジしたりしてごまかそうとすると今言いましたけれども、男性の場合も、仕事に集中しようとしたりとか、あとそのワークアウトとかですね、そういった体を鍛えたりとかしながら、ちょっとね、性的な問題に移行してしまったりとか、そういうことが起こりやすいと言われてるんですね。なので正しい対処方法というのがありますので、次回にその再構築の方法について、続けたいと思います。
はい、でも自分だけじゃなくって、やっぱりその周期的なもので誰にでも起こりうるっていうことですから、
そうですね、
その方にとっては深い問題かもしれないですけれども、きちんと対処法があるというお話なので、次回よろしくお願いします。
かしこまりました。
You are listening to Community Radio 10G Komite
77.7、ユラックスタイムということで、すいません、私がちょっとだけお時間をいただくことになっております。はい、今日はですね、私が日頃行っております佐藤式リンパケアの、九州大会が、11月の22日、アクロス円形ホールで開催されますので、そのご案内をさせていただきたいと思います。はい、佐藤式リンパケア、本当に今ね、智香さんの心と体のお話もありましたけれども、やっぱり体の健康っていうのが心にもかなり影響してくると思います。でリンパケアって本当に簡単な体操のようなもので、それこそ頭痛改善だったり、肩こり腰痛改善、いろいろなものが改善できる、メソッドなんですけれども、その発案者である佐藤誠二先生、歯医者さんなんですけどね名古屋から、お招きして講演会、そして講演の方は午後からなんですけれども、午前中はですね、ちょっと九州のリンパケアのインストラクターたちがそれぞれ、日頃行っている活動報告ということで、そういった報告の場も設けさせていただいております。で私の方もですね、短い時間ではあるんですけれども、リンパケアをいかにビジネスに結びつけたかというような、報告レポートの方させていただきたいと思いますので、ぜひお時間ある方は、いい夫婦の日でございます、はい、アクロス円形ホールまでお越しいただければと思います。お待ちしております。
Community Radio 10G コミテ。
はい、リーダーズ後半でございます。岡野さん、引き続きよろしく。
よろしくお願いいたします。
最近では舌にべったりですか。
はい、もう相思相愛
いや、それ分かんないでしょ、それは。
すいません、一方的かも、片思いかもね。
でも大分なんですよね、住まわれてるのが。はい、で舌って って大分市内から遠いじゃないですか。
よく言われるんですよ。
こっからの方が近いよ。
そうなんですよ。
他の方が近いですよね。
なんですけど、まあ、元々がマスコミの仕事をしていたので、あの移動だったり そういうのにちょっともう頓着がないというか、あんまり苦にならないみたいでですね。なので今はもう大分から日田に通いながら、あのいろんな活動をしているっていう感じです。
車
です。
電車じゃ難しいね。
そうですね。ただですね、あの私その間にいろいろ考えをまとめたり、次はこうしようっていう、あの自分一人の時間になってるので、そこ結構必要かなと。
そうですよね、はい、お家だとやっぱりまだお子さん小さかったりして、は
い、その目の前のことをしないといけないですけど、うん、あの自分一人で考えをちゃんと巡らすことができる時間っていうのが、まあ、なかなかないので、それを移動時間に当ててるような感じです。
まあ、だんだんあの車の移動からね、電車の移動にシフトしていくとまた充実しますよ、
はい、うん、そうですね。
電車の方がまたこうね、はい、いろいろもっとこうゆったりできるんで、
そうですね、で
自分責任ないじゃない、その運転に関して、
はいはい、
あの大分はあの界隈は凍結もしますし、はい、ね、なんかあの見通しが悪かったりするじゃないですか。
そうですね、
はい、まあ、そんなんでは、まあ、あの日田への、まあ、通勤というか、まあ、どうぞご注意ください。
ありがとうございます。
でも日田に住んだらどうなのっていう気もするんですが。
そうなんですけど、まあ、やっぱりそこがあの自分の力ではどうにもならない、こう、まあ、外的要因って言いますか、やっぱり家族のことがあったりっていうのを無理にこう自分だけの思いで変えることはできませんので、与えられた環境の中でいかにこうやっていくかっていうのをあの考えながら今は活動してます。
なるほど。で今の、まあ、所属といってはなんですが、はい、日田仕事学び屋、
はい、
NPO 大分キャリア会とついておりますが、はい、これどんなことやってるんですか。
あの日田市役所との共同事業でですね、日田にいる、まあ、若者高校生たちと日田の企業だったり働くことを結ぶという、そういった活動をしてます。
なるほど。ってことは日田には大学がないので、
はい、
大学生たちをこう集めようと思ってもいないわけだね、はい、そこにね。
そうですね、そうですね。この学び屋の取り組みの中でいろんな、まあ、県外の大学の子たちを連れてきて、うんうん、で日田でフィールドワークを行ったりっていうこともしてるんですけど、うんうんうん、でもやっぱり日田出身の日田に住んでる子たちをいかにその日田の魅力に気づいてもらったり、あ、こんな仕事があるんだとか、こんな大人がいるんだっていうことを、まあ、知ってもらうことがまず最初かなと思って、今はそれに注力してます、ね。
あの福岡でもね、あちこちこう動いてみると、はい、まあ、大分の人にはこう出会うわけですよ、まあ、そもそも市長が大分の人なんで。
あ、はい、そうですね、高
島さん、はい、そうそうそう、で、まああのね、近くもそうですが、他でもですね、こう会っていくと、いや日田出身なんですよという方によく会うんですね、
はい、
で、大分、まあ、その日田から福岡に行って活躍する人もいれば、福岡に、まあ、今住んでる人が、じゃあ日田懐かしいな、戻ってちょっとお手伝いしようかなと、どちらをこう育成したいというか求めているんですかね。
あのですね、日田から一度滋賀に出ることは私はいいことだと思ってるんですね。私も実際そうでしたけど、出ることで新しい価値観とか、その自分の地元の逆に魅力を知ることになるんで、一度出る、だけど帰ってきたいって思った時に、そこで暮らしていくような情報発信が今できてないんです。なので、こんな仕事があるとか、こんな暮らしができるとか、こんな、まあ、支援があるっていうのを伝えることが今私の仕事かなというふうに思って、それを行っているところなんです。なのでどちらかというと、まあ、これはどっちにっていうよりも、日本柱で今いる若者たちにそういった、まあ、あの誇りの空洞化っていうのが、まあ、問題になっていて、その誇りを自分の地域がいいところなんだっていうところを、知ってもらうところと、あと1回出た人たちに帰ってくる時の情報をちゃんと伝える、そこが2つ大切なところかなと思ってます。
これ比較対象を、ね、
はい、
できないとやっぱりいいか悪いかって分からなくて、はい、ずっと田舎にいるともう田舎が嫌だと、
はい、
憧れの東京に行ってみたい、
はい、
福岡に行ってみたいっていうふうになりますよね、
はい、
まあ、行ってこいと、
はい、
で今度行ったら行ったで、今度帰ってくるときにね、実はこれ地方のどこの地方でも問題ですけど、帰ってきたときに居場所がないんですよ、
はい、
でさらにはね、一回都会に行って戻ってきて、どうせお前負け犬だろみたいな扱いをされたりとかよくあるわけですよね、その辺は まあ、下も、まあまあ、変わりなくあるんじゃないかと思うんですけど、
そうですね、
ただ情報がね、はい、こう散見してる部分があるから、こう集中してあると、あ、ここに行ってみよう、ここに行ってみようって出てくると思うんですが、確かにそれは情報が集約されるといいなとは思うんですよね。
そうですね、あの日田ってすごくお祭りが多いんですよ。ちょうどあの今週末もあの天領祭り、千年明かり行われますけど、で祇園祭りがあったり、お祭りが多いってことはコミュニティがしっかりしていて、そういった土台がまだあるってことなんですね。でそこと高校生のうち、下にいるうちにそういう人たちをつないで、きちんとつながりを持たせておく。そうすると帰ってきた時にまた居場所があったり、 あそこのあの人とまたこういう活動をしてみようっていうようなきっかけになったりっていうのがあると思うので、その活動は非常に大切だというふうに思ってます。
まあ、ある、まあ、東京の地方でもね、じゃあ祭りでも参加しようかと、はい、ね、みこし担ぎたいなとか行くと、はいはい、まあ、そこの古株の方々から、はいはい、みこしを、あの祭る手伝うのはいいけど、はい、みこしを担ぐには100年早い、
はい、ありますね、
ありますよね、
はい、
で、いや100年経ったら俺、孫の代になっちゃうんだけどって言ったら、そろそうだよ、3代進んで人間が使えたからとか言われちゃってね。
そうです、そうです、その風土はどこにでもあると思う。
ありますよね。
下着ももちろんあります、うんうん、ありますけど、その、まあ、取っかかりというか、つながり、結局そこって人とのつながりでできているところなので、全く知らないのと、あの人のあの友達ねとかいうところがあるのとではやっぱ雲泥の差なんで、やっぱりそこのつながりを本当に今コミュニティとして作っていくっていうのは、あのまさに地方創生の第一歩なんじゃないかなと思ってい
て、
うん、
まあ、いわゆる無償経済、人脈先に作っていく、はい、人間関係作っていく、はい、その後後々に、はい、まあ、仕事なりですよね、
はい、
まあ、でもね、あの逆のね、いいところを見ると、僕もあの東京行ったり地方、ね、自分の地元行ったりというふうに見てると、はい、東京だとね、40たったらもうね、おっさんなんですよ、うん、親父なんですよ、はい、でも終了みたいなこうレッテル貼られるんだけど、田舎に帰ってくると50でタラちゃんですよね。
え、ですね、
60でカツオ君ですよね。
あ、そうなんですよ、あの私の周りの、まあ、今は直属の上司62歳なんですけど、はい、若手らしいんですよ。
若手ですよ、ね。
よく言ってますね、俺はまだ若手やけんなっていう。
60から70バリバリですよね、
はい、
で80から90が長老って言われて、物事の決断がそこにこう、
ね、そうですね、集約されて
元老院みたいなのがあるわけですね、
はい、そうですね、
恐ろしいな。でもね、都会で40から50ぐらい、45ぐらいまでね、頑張って、はい、ちょっとな、介護もあるし帰ろうかなとか思って帰ってみたら、意外とね、活躍する場があったりするんですよ。
そうなんですよ、
びっくり。
本当に地域はそういった人材を求めてると思います。ただその求めているのがなかなか、まあ、マッチングしていなかったり、その情報が届いていないっていうのが今困っているところかなと思いますので、それをまあ、促すというか、情報を届ける仕組みを作るのが今私が行っている取り組みですね。
これから先にどんなことにチャレンジしていきたいのかなと思うんですが、はい、公開できます？まだ言っちゃダメ？
あ、いえ、もう大丈夫ですよ。
大丈夫、はいはい、じゃあお伝えください。
今はあの市役所との共同事業で、まあ、NPO という形を取ってますが、きちんとそれを法人化しまして、ビジネスとして今後やっていこうと思ってます。
具体的にはどんなことあるんですか？
よく地方創生って、まあ、行政がお金を出して、で例えば3年計画 で3年終わったらもうその事業がなくなってしまうということが多いと思うんですが、それを防ぐために民間の企業さんからお金をちゃんといただいて、でそこで運営をしていきながら、今言った高校生の職場訪問だったり、U ターン、J ターン、I ターンの、促進だったりっていうのを行っていくというのを今後行う準備を今しているところです。ああ、言っちゃった、うん、
言っちゃったね、
はい、
言っちゃったから叶いますね。
ああね、
はい、
いや、夢はね、言葉にしろって ね、はい、ねすると協力者が出てくるんですけど、はい、たまにね、はい、言っても叶わない人いるんですよ。
そう、
まあ、日頃の声が悪いんで、
どうしよう、
みんなから足引っ張られるってね、あいつだけにはみたいな、まあ、あらかたこう行くんですけどね、あ、まあ、言っちゃったんで、まあ、大丈夫、日頃の声も大丈夫じゃないですかね、
それラジオで言うところがまた言っちゃったって感じですけど、
ね、まあ、伝わりますよ、言霊も含めてね、
はいはい、もうまたその思いだけはしっかり持ってるというふうに思ってますので、うん、はい、
まあ、この番組もね、地方創生っていうのを、まあ、一個テーマにしてますんで、うん、引き続きその下の方の動きがあれば、はい、お伝えしますんで、またたびたびですね、遊びに来てもらいたい、は
い、いいですか？
だってもう前回さ、レポーター、はい、になっちゃってるしね。
水害が起こった後、うんうん、日田が今こんな取り組みを行っているというのを紹介させていただきましたし、うん、やっぱりこういったまさに福岡で多くの人がいる中で情報を、日田の情報を発信させていただけるって非常にありがたいんですよ、うんうん、ですのでこちらの方こそお願いします。
あとはね、うちがほら 東西見聞録のオフィスがイムズの8階にありますので、はい、そこを利用してイベントやってもらうとかね、はい、北のイベントやってもらうとか、ブースも持ってますからそこに商品並べるもありですし、はいはい、あとね、あの前回のオンエアでもお伝えしましたけども博多万葉の湯とタイアップをしたんですよ。で、まあ、2階の商品ブースをいただきましたからそこに下のものを集めてこう出してもらったりとか。
これ言っちゃった、言っちゃった、いいの？
あ、前回オンエアしてますから。
はい、あ、本当ですか。
前回の万葉の湯 の, あの支配人にも来てもらいまして、そのことは もう発表済みですので。
ありがとうございます。
いよいよまあ来週ぐらいからですね、募集中ということで募集始まりますが、はい、もうあの事前に何社か、出展したいということなんで、あの、まあ、もちろん固めてもらってもいいですし、一社一社で出たいということがあれば、うん、ブースを貸し出しますので、はい、そこも含めてどうぞ。
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします、
はい、
ということでこの後は魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
はい、ではですね、岡野さんにソウルフードをちょっと伺いたいと思うんですけれども、はい、まあ、思い出の食べ物だったりとかこれだけはっていうようなものがあれば教えてください。
やっぱりヒタなんですけどいいですか？
はい、もちろん。
皆さん、ヒタといえば食べ物って何を連想されます？
アユ。
あ、大人ですね、やっぱりキャラクターが。
いや、俺子供だ扱いしないでくれる。
あの、今ヒタといえばヒタ焼きそば、
うん、あ、そうですね、パリパリのね、はい、
もうだいぶあの全国的にも有名になりましたけれども、
3日ほど前に俺大量に食ったね、ヒタ焼きそば。
あ、本当ですか？
食いましたね。
それはタイムリー、
あのチートデーで食いましたね、思いっきし、はい、
やっぱり、地元の人たちも子供の頃から食べてるんですよ。で、何の違和感もなくラーメン屋さんイコール焼きそば屋さんだよねっていう感覚で本当に食べていて、あんなに有名になって外の方からこれ珍しいねとか、パリパリなんだね、もやしがこんなに入ってて、でこう香ばしいソースがあって、外の方から言われて初めて気づいたんですよ。当たり前だったんで。なんですけどやっぱり食べてみたら美味しいので、ソウルフードといえばひた焼きそば。
あのね、僕ひた焼きそばをもともと大分だったら最近なんで知らなかったんですよ、
はい、
ね、ごまたし知らないでしょ。
そう、そうですね、うん、大人になって知りましたけど、ね、はい、
で、ひた焼きそば知らなかったの、うん、で大分市内で、あ、違う違う、最初はね、ソーフレンに行ったの、はい、小倉の駅 の, あの地下のね、で、お、こんなのがあるのかと。で、麺がほらパリパリじゃない、
はい、
普通だから焼きそばなんだけども焦がすんだよね。
そうなんですよ、
焦がしといて、はい、上はこうソフト、下はガチガチになって、それをこう混ぜていって、はい、あのパリパリヤワみたいな、
ね、そうなんです、そうなんです、もう口の中でそれが融合していくんですよね、パリパリとこうなんか柔らかいところが。ああ、思い出した。
焼きそば食うしかねえじゃん。でそこにね、こう目玉焼き、え、目玉じゃない、生卵だな、
はい、そうなんです、
入れて、
生卵、
生卵ですね、
真ん中、それは知らなかった、
入れると美味しい。
そうなんですよ、
うまいよね、
はい、ソーフレンの焼きそばはこう真ん中にくぼみを作って、そこに生卵が入ってて、それを混ぜて食べるとまたいいんですよね。
新座サラダじゃないからね。
いや、知らなかった。
大分の人は知らんって。
うん、知らないですね。
あ、でも、ま、あのお店によってやっぱりあのソースの味が違っていたり、その硬さが微妙に違ってたりするので、そこも食べ比べてもらいたい。
なるほど。ってことは食べ比べてここがいいとか言うと自分の
店の
店を見つける。
そうです、そうです、そうです、それが楽しい。
板にはそのひた焼きそばの専門店っていうのが結構な数あるんですか？
いっぱいあります。お店によって、まあ、歴史も違いますし、その味のこだわりも違うので、まあ、ご自身で例えばあの観光 の, あのガイドマップの中にこうお店が載ってたりすると、それを見て行っていただいて、でまた違うところでまた次回食べていただいたりすると、本当に自分の好きな味に出会えるんじゃないかなと思います。
じゃあ、アユでつまんどいて、
はい、
ビールが飲んどいて、
はいはいはい、
確かビールもあったよね、工場がね、
はい、札幌ビールがありますよ、
札幌、ね、
はい、
下ですけど札幌ビール、
はい、
水が綺麗ですからね。
そうなん、
天領水もありますん で, で、酔っ払ったら天領水でチェイサーやりながら、姉さんは日本酒行ってもらったらいいんで。
そうなんです、
日本酒もあるでしょ。
あの、水がいいってことは、うん、お酒作りもすごくいいってことですから、酒蔵もいっぱいあって、特徴なるお酒もたくさんあります。
ツアーやりましょうか。じゃ
あいいですね、やりましょう。
やっぱ酒なんだ。
でさらに僕は焼き物も好きで。
あ、そうです
か。
おんた焼き、はい、
あの味がありますよね、本当
持ってます、うん、はい、
まさにあの一 1日来ていただければ食もそうですし、その観光のスポットもたくさんありますし、屋形船もまだまだこの時期乗れますので、屋形船に乗っていただいて、鵜飼で夜の風物詩楽しんでいただいて。
鵜飼やってるの？
やってます。
長良川だけじゃなくて北でもやってる？
北でやってます。
北三熊川。
三熊川で。
マジか、
はい、
行きたいな。
本当にこう雅なんですよ、うんうんうん、ライトがこう灯、はいはい、って大人の遊び場って感じなので、うんうんうん、それはぜひね、大人の皆さんに体験してもらいたい。
でも本当の大人の遊び場ないんでしょ？
どういうことですか？
いやいやいや、別府みたいな。で、なさそうね、
風情を楽しむ
歓楽街というですね。
なるほど。スノーピークもあったりするでしょ？
はい、今あれは奥日田観光も非常に力を入れているところなんですけど、うんうんうん、本当に車でですね 3,40 分行くと雄大な自然が残ってるんですよ、山々を。そこを、まあ、スノーピークが今指定管理として行ってますので、キャンプを楽しんで、で冬もキャンプっていうのすごい流行ってますからね、はいはいはいはい、グランピングみたいな形で、はいはいはい、そこで遊んでもらいながら、また街中も遊んでもらえるっていう、うんうんうん、本当に幅広いと思いますね。
圧力鍋でね、
はい、ダチョウでね、美味、ね、しいんですよ。はい、
はい、ということで、まあ、観光大使ですので、はい、このイベントはおこなさんが仕切ってやらせて、はい、やってもらいます。
もういくらでもご要望いただければ。
いやでも本当行ったことないんで、実は観光で。
マジ？あ、でも俺もねえな。
ね、仕事でちょっとみたいなことはあっても、
俺インターから降りてなんかね、肉ステーキ屋行ったことある。
ああ、そうなんですよ、
多分。はいはいはい、そこ行きました。
かき氷屋さん行きたいです。
ぜひ。ことねや。本当に美味しいですからね、ふわふわで。あ、もうこれツアーやりましょうか、ね、
はい、では北に行くぞ。
おお、
ノリが悪いんだけど。
トモカ先生、
トモカ先生、私行きませんって顔してるね、なんかね。
いや、行きたいですよ。
そうすか、じゃあ。じゃあ、
北のお水はずっと飲んでました、東京にいた時に。
天領水よね、
はいはい、
ありがとうございます、はいはい、
ということで、まあ、いつやろうかね、冬でもいいんだよね。
そうですね、もう本当に今週末がその天領祭りで、うん、千年明かりが夜開催されるので、うん、竹灯籠に、まあ、照らされた、うん、そちらは三熊川じゃなくて花月川なんですよ、うんうん、やっぱりこう川を拠点にいろんなお祭りが、まあ、行われたり、見どころが多い町なので、それも堪能していただければなと思います。
冬は雪が降りますか？は
い、降りますよ。
いやいや、いいですね。
しかも三熊川はですね、うん、こう朝霧が盆地なので、
いいね、いいね、
起きてくるんですよ。それを、はいはい、まあ、旅館のところからこう眺める、どうですか？もう本当文豪に愛されるようなコテーションですよね。
なんか執筆したくなるから
。いや、なんか岡田さんの表現で執筆っていうか違う気がする。
なんだろう。
なんかちょっとさ、山、小高い山かなんかに登るとさ、雲海が見えたりとかしないの？
そういう場所もありますよ、うん、ありますけど、全部が見渡せるところはどうかな、ちょっと今後それも、
まあ、盆地だからさ、はい、霧がバーッとね、はい、イフインと同じでかかったりするわけでしょ、はい、めっちゃ綺麗だよね、
下の朝霧。
いいですね。
綺麗です、まあ、その分寒いですけどね、
まあいいんじゃないの、それは、
う
ん、
素敵な人と行きたいですね。
どんな人でしょうか？
おっと
来ました。ポロッとね、ポロッとね、どっかターゲットしてる人がいるらしいので、ポロッと出たりする。
それをラジオで通すあたりがやっぱ久美さんすごいですよ ね、
ね、メジャーリーグのね、ワールドシリーズでも、ね、試合中にこうね、プロポーズした人いましたけども、どうぞ利用してもらって結構です
ので、ラジオで公共の電波で、
はいはいはい、もう結構です、結構です、構いません。はい、ということで、はい、岡野涼子さん、ありがとうございました。あなたの仕事、そして人生のミッションは一体何なんでしょうか？
私のミッションとは、舌を最高にかっこよく人に伝えること
ですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
かっこよく、
まあでもね、岡野さんかっこいいからね、うん、
そうですか？
そうですよ、
かっこいい、かっこいい、かわいい、
かっこかわいい。また難しいことを言い出したね、なんかね、
中身おっさんっていうのをずっと言
われてますけど、ここ多分そんな感じかな。
みんな、
じゃあ俺女の子、
そうそう、一番女子かも。
あ、そうなんだ、俺女子だったんだ。なんかこわもて女子、
こわもて女子、
こわもて女子、ワークアウトマニアとか、なんかさっきね、俺のこと突っ込んでたでしょ。
言ってない。
そうですか。トモ先生、最後に一言どうぞ。
もう下に行きたい気持ち。
やったー、ミッションコンプリート。
調子いいやつやな、本当に。
本当
に。そうですか、はい、ということでですね、ありがとうございました。じゃあ、たびたびですね、どうぞ遊びに来てください。
ありがとうございます。
また東西見聞録のですね、場所をうまく利用して人を盛り上げてもらえたらなと思います。
はい、
はい、
はい、 私も本当に観光で行ったことがないので本当にツアー組んでもらいたいんですよ、うんうん、篠田さんお願いしますね。
いやいや、まあ、いや岡田さんがね、体調が、
はい、
岡の体調が、
体調よろしくお願いします。
もういいですよ、もう先ほどのミッションじゃないですけど本当にこう来ていただいて好きになってもらって、それが日本中に広がっていくことが私の夢なので、はい、北を若者でごった返す交流拠点にするんです。
あの東京に来ることあるの？
あります。
あ、本当、はい、じゃあ東京まちづくりマガジンもじゃあ一回出ましょう。
ありがとうございます。
でそこでバスッとね、はい、来たね、
はい、
の宣伝をしたいと思います、うん、はい、本日もありがとうございました。次回はですね11月の年次26か、
誰も把握してない、
まあいいや第、4週でございます、またですね、ご期待いただければと思います。このあとは展示界隈で焼きそば食ってます。焼きそばかってことでよろしくはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵な日曜日をお過ごしください。
会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。